IT マイティです。お届けするのはタロケンと。
はい、お久しぶりです。北沢です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
久々の北沢くんとの二人収録になりますが。
はい。楽しみにしておりました。はい、というかさっき決めましたけど、
ね。直前に、LINE をやり取りしながら、今日やるか、みたいな話になるっていうね。
1時間前ぐらいに決めました。
いや、多分30分ぐらい前じゃないのか。
あ、そっか。
まあ、たまたま今日は、この時間はたまたま俺も空いてたので、うん、1日ずれてたらテックアベニューとかの収録あったりとか、うん、2日ずれてたらもう山形に出発してたとかなんで、
お
いいタイミングだと思うけどね。
よかったです。ありがとうございます。
はい、いえいえ。うん、そんな感じで、明けましておめでとうございます。
あ、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれでも、GN がなくなってからもう全然会わなくなっちゃいましたもんね。
ねえ、そうだよね。うん、
あれの時は月に3、4回会ってたりした。
そうだよね。
多い月はね。
もうなんか毎週末会ってるようなみたいな感じになったけど。そんな
こと。寂しいですね、
ねえ、そうなんだね。うんうん、で、だいたい俺があれなんだよな。何かの用事がないと、一切自分から電話連絡とか一切人にしないタイプなので。
僕もそうなんですよね。
そう。
だから、8月以降ね、中継以外では会ってないですよね。
で、中継に行ってもほぼあの何、北沢くんずっとほぼバイクカメラやってて、俺は固定カメラと本部にいるから、ほとんど喋ってないっていう。
そうですね。
愛はするんだけど喋ってないっていうね。そんなので、じっくり話すのは、半年ぶりとかそんな感じになってるよね。多分。
そうかもしんないですね。
だよね。
いやいや、お久しぶりです。
まあ、久しぶりですけど。うん、もう、なんだったら、まあ、北沢くんと、話をするために収録するみたいなことでやっててもいいぐらいの。
ああ、だからそれもちょっと、結局、僕のポッドキャスト番組はなくなっちゃったんで、機材が余ってるのがもったいないなと思ってて。
ああ、そういうことね。
なんかね、できたらいいなとは思ってるんですけどね。
ああ。
うん、ただ、僕の方から、タロケンさん毎週やりましょうよとか言って、全然もうネタが尽きたらどうしようみたいな。喋ることないしとかなっちゃったらどうしようみたいな、ね。
まあ、毎週、できんことはないけど、まあ
ね。いやいや、今のはだから思いっきりジョークっていうか、
まあね、
そんなことはできないと思って。
あ、まあ別に定期的じゃなくてもいいから、やりたくなったら、2、3ヶ月1回
ネタができたらね。
そうそう、言ってくれれば。
それはいいかもしれない、ね。
うん。もともとこの番組は不定期なんで、俺が気が向いた時にだけ配信されるっていう。
あ、そうか。
配信するとき、配信するときは、
1
週間ぐらいでまた配信したりするけど、やらないと半年ぐらいないみたいなことになるので。
でもなんか、あれな、僕的にはなんかもうちょっと、あれなんですよね。世の中のテックな話をもうちょっと、なんか情報をどんどん入れていきたいんですよね。
そうか。
なんかそういう番組があったらいいなと思うんだけどな。
そうか。
うん。
俺はその辺のネタはあれなんだよな。ルンルンとかテックアビネとかで話しちゃったりからな。
まあそうなんですね。
そうそう。だいたいそこに乗らないネタをここで持ってくるか。もしくは個人的な、すごい個人的なやつとかそうい
う
のが多いんだけど、まあ、まあ別に、2回話しても別にいいんだけどね、これしか聞いてない人ともいるし。
あ、そうか、
うん。まあいいんだけど、その辺は、
うん。なんか考えましょうよ、じゃあ。
うん。
うん。ちょっとちょこちょこやりましょうよ、じゃあ。
うん。それか、あれじゃないの、うん、YouTube とかでこれ買いましたっていう収録の番組とか北田くんがやればいいんじゃない、うん、
ああ。そうか。まあ、いっぱい買ってますからね。
そうそうそうそう。こんなん買いまして使ってみました、レポートみたいな。
ああ、どうかな。まあ、ちょっと考えますよ。
まあね、
うん。だけどなんかちょっと、これから出てくる話なんですけど、うん、まあ、ズームの F6 っていうやつ買ったんですよ。
はいはい。
音声収録するやつ。
うん。
それ買うときに、どんなのかわかんないから、いろいろ調べるじゃないですか。
うん。
YouTube もいっぱい見たんですけど、
うん、
もう開封動画っていうのやめてほしいですよね、ほんとね。
ああ、開封するだけですね。
そうそうそう、何が入ってますみたいなやつ。
うんうんうん、
でも、Zoom F6 って情報がすごい少ないから、
うん、
結局全部見るしかないんですよ、もう。どこにどんな情報があるかわかんないから。そうすると開封動画とかって、
うんうんうん、
すげえ時間損した気分になる。
一応 Zoom F6 説明しておくと、なんだ、うん、見た目的には、なんちゅうんだろうな。 あの、見方によっては何、あの、最新の次元爆弾かみたいな、あの、箱型の。
そうそう、むちゃくちゃかっこいいんですよ。
うん、箱型のボックス型の、こう、ごついくて、なんか前にダイヤルが6つぐらいついてて、グラフがあって、うん、あの、うんうん、パッと見何かさっぱりわからないぐらいの感じの機械だよね。
そうですね。はい。さっぱりわからないですよ、これ。
だから多分、あの、これ、YouTube で、あの、買ってみましたって開封して、うん、開封動画上げてる人たちが、
うん、
果たしてのこの中身を理解してるかどうかっていう問題があるよね。
ほんとね、これ使いこなすかどうかってね、
うん、
やっぱ、なんていうか、使ってどうだったかっていうのをやってほしいですよ。
うんうん、やってないっていうことは、あの、多分でき、うん、使いこなせてないんで、みんな。買っただけで。
だからみんな新しいものが出たら、物欲として買って、
うん、
それで、うん、その後、2、3回使って終わりみたいなことになっちゃうんでしょうね。
一回下手したらあれじゃないの？あの、うん、アクセス稼ぎのために開封動画だけ撮って、あの、撮ったらヤフオクで引っ張ってるんじゃないの？
これが、例えば7万円だから、
うん。
100万回ぐらい再生された元取れるのか。
そうだね。単純に計算するとそれぐらいになるよね。
うん、100万回ってことはね、もうちょっと少ないか。わかんないけど。まあ、
まあ、
それで元取れりゃまあいいかっていうこと、う
ん。まあ、再生回数とか稼げれば、うん、それでヤフオクで売って1万円ぐらい損してもいいかみたいな、うん。のはあるかもしんないよね。だからそこで、あの、北沢くんがこれをこうやってやるとこうなるっていうのを見ると、あの、こう、みんなが見に来るっていう、う
ん。ねえ。
まあ、難しいけどね。
難しいですけどね。
動画なやろうとすると、急に大変になるけどね、それはね。
うん。まあまあまあ、ね、うん、そういうことだったんですよ。
うん。
サルケンさんなんか YouTube 頑張ろうとしてるんですか？
頑張ろうとしてたんだけど、
うん。
最近はあんまりやってない。
あ、そうか。
っていうか、あの、なんだ、ある程度やってみて、うん、まあ、これ、前回の、それこそこの IT マイティでも話したんだけど、
うん。あ、ちょっと聞きましたよ。
そう。うん、あの、闇雲に自分が撮ってきた動画を上げてても、全然、あの、再生時間も、うん、あの、登録者数も稼げないこと、うん、いうことが分かったんで、
うん、うん、うん。
もはや、あの、考え方を変えて、どうしたらアクセス数というか、あの、再生時間を稼げるかを考えなきゃダメだなっていうね
、うん。ちゃんと戦略的に YouTube やろうっていう、うん。
で、うん、その結果、たどり着いたのが、
うん、
あの、
うん、
新幹線を紹介する動画を、あの、英語で、あの、出すっていう。
おー、
うん。これなら確実に撮れるだろうなっていうね。
ほんとね、浅草とかね、うん、三社祭りの仕事してるんでよく行くんですけど、
うんうん、
もう、すごい諸外人の数が半端ないっすよ。
だろうね。
あと、この前、あ、秋葉、ヨドバシ秋葉よく行くんですけど、
うん、
あと、新宿か。秋葉、うん、ヨドバシ、新宿店、うん、秋葉原店行くんですけど、
うんうん、
もう半分以上外人みたいな勢いですね、今ね。
まあ、そうだろうね。
新宿西口のヨドバシなんて、ほんとマニアックなカメラマンしかいなかったんですよ、お客さん昔は。あ、その、カメラ売り場のところとか。
うん、
ね、今はもうすごい、ほんと3人に2人ぐらい外人ですからね。
あ、じゃあ、あれか、俺と北沢くんで浅草行って、うん、あの、浅草の、あの、日本人、うん、地元の日本人が紹介する浅草紹介動画を英語で作るか。
まあ、いいかもしれないですね。
だったら今パッと YouTube で検索したんだけど、あの、うん、浅草の向けビギナーズガイド、
うん、
ビギナーズガイドと浅草ってこれ1年前に外国人が上げてるやつ、
うん。
15万回再生されてるよ、これ。
おー、すごいですね。
7分で。
おー。
あ、それありだな。それ稼げるな、きっと。
そうか。なんかもう、うん、あの、変なペラペラな着物着て歩いてる外人に、必ずって言わないけど、あの、
うん、
専属のカメラマンがくっついてて、
あ、
鳥居の前とか、
うん、
あの、雷門の前とか、桜の、土手の桜のとことかで、写真撮るっていうカメラマンが大流行してるみたいですよ。
ああ、それを撮るのを、うん、写真撮るのを、あの、カメラマンにお金払って依頼してるってことか。
そうそうそうそう。それで、その着物を貸し出してる会社が、そのカメラマンとかも派遣するわけじゃないですか。
うん、ああ、そういうことか。
その着物の派遣を知ってる会社のオーナーは中国人らしいですよ。うん だから、うん、浅草でもいろんな店舗がどんどん中国化していっちゃってるんですよ。うん、
ああ。
日本のお店がなくなっちゃってるっていうか、ビル貸す方はお金払ってくれる人に貸すわけだから。
まあそうだよね。
うんうん。
もう中国人とにかく商売するのうまいっていうか、商売大好きだからな。
そうそう。儲かることが見つけるところの呼び込みのお兄さん、うん、みんな中国の人ですもんね。
ああ、そうなるだろうね。
うん。うんうん、まあ中国だけじゃないですけどね、浅草は来てる人たち。
ヨーロッパ、まあそれはもちろん、うんうん、観光地としてはね、
うんうん、
もう大メジャーだろうから。
うんうんうん。うん、
いや、だから考えてるのは、うん、なんだ、うん、いや、そうなんだ、もう日本人だけを対象にしてたら、
うん、
っていうか、
それはダメですよ。
ダメっていうか、うんうん、まあ明らかに英語圏、うん、っていうか世界中を、視聴者として得られれば、うん、全然数が違うわけだから、
うん、
って考えると、
まあでも、
そう。
うん
うんテロップ
マニアックな動画を作ってあげれば、うんうん、勝手に翻訳されてるっていうのも一応あるはありますけど、
ね。ああ、まあそれはあるんだけど。
外人が興味持つ内容のものを作っていればっていう。
まあそれ、うん、うん、まあそれも一つのありなんだけど、
うん、
今思ってんのは、字幕入れれるじゃんね。
うんうん。
で、字幕を、なんだ、動画の中にテロップを入れるんじゃなくて、YouTube の機能として字幕を入れるってあるじゃん。
はいはいはい。
うん、あそこにテキストで字幕を入れてやれば、
うん。
YouTube が自動翻訳してくれるじゃんね。
うん。
うん。だから、それを前提にして、動画の中にはもう文字は入れないで、
うん、うん。うん。
テキストで、字幕を入れてやって、で、しかも内容を海外の人向け、日本に来たいとか、
うん。
うん。うん、日本のことを知りたい海外の人向けの動画っていう風にやってやれば、うん、世界中から見られるんじゃないかなと思ってて、
うん。
で、
そうね。
そう、うん。だからまあ、新幹線もそうだし、浅草もそうだし。
うん。うん、
ってことかな。
なんかスペイン人来た時に、浅草一緒に行ったんですけど、
うん、
雷門とか仲見世通りとか歩いて、うん、彼は僕と一緒にバックパッカーやってたんで、
うん、
そしたら、仲見世通り歩いて、まあ、ここは観光の人しか来ないとこだよね、みたいな、ちょっとそんな言い方されて、
うん
うん、で、その後、僕が、浅草神社、知り合いなんで、
うん、
そこで祝詞をあげてもらったんですよ、厄払いとかで。42歳だったんで、お互いに。そしたら、そのやっぱ祝詞をあげるときは、すごい興奮してましたね、うん、これはすげえ。だから浅草の中でも、そうやって観光のところもあるし、うん、やっぱりディープなところもあるんで、
うん、
やっぱそういうディープなところに、
うん、
共感してくれる人は多いとは思うんですよね。うん、
多分だから
本当の日本みたいにね。
うん、もうだからもう今や日本の観光のいわゆるその一般的な観光地ガイドに載ってるようなところでは彼らはもう満足してないんで、うん、もうちょっとディープなところとか、ね、日本人しか知らないようなところとかを紹介してやる動画とかを英語でも読めるような状態でアップしてやれば、
うん、
いけるんじゃないのとか思ったりしてるんだけどね。じゃあそれをやるか YouTube で
。なんかね、やってみましょうか。
うん、それはチャンネル開設してやるのもありかもしんない、それは。
そうですね、うん。うん。
そう。まあいいや、そんな、話は脱線しましたけど、まあ、で、うん、何その F、ズーム F6?
うん。ああ。
うん。
そうですね、ちょうど、ビデオの撮影の仕事が、ちょこちょこ入る時があるんですけど、
うん。うん、
やっぱり写真からビデオに入ってるんで、
うん、
ビデオの映像のことは全然もう何の問題もなくできるんですけど、
うん、
やっぱ音関係がすごい苦手で、
うんうん、
で、その会場に行って、PA さんから音声さんにこう音もらえ、LINE でくださいって言ってもらった時に、
うんうん、
今までズームの H4N っていうやつ使ってたんですよ。
マイクみたいなやつ？
マイクみたいなやつかな？うん。うん、それだと、
うん、
あと、哲夫さんに聞いたり自分で調べたりして、いろいろ調べて分かったんですけど、マイナス20デシベルパッドみたいなのが入ってなくて、
うん、
音声さんからもらった音をそのまま録音できないんですよ。だいぶ出力下げてもらわないと。
ああ、もらうのがでかすぎるってことか。
うん、そうそうそう、音がでかすぎて、音圧が、
うん。
それで、下げてくださいって言いに行くと、あーみたいなこと言われるんですよ。ヒデさんに。それで、それがちょっと嫌で、
うん、
どうすればいいかなと思って、いろいろ哲夫さんに相談したり、自分で調べたりして、
うん、
で、その、プロが出してくれた音を、そのまま 録音できる機材が欲しいと思って、いろいろ調べたら、
うん、
まあ、ズームのその F6 っていうやつに行き当たって、
うん、
そう、それでもうこれ勝ちめえと思って、うん、ちょっと懐に余裕があったんで買ってみたんですよ。うん、そう、そしたら、あの、機材がいいじゃないですか、この。なんか久々にこの持って楽しいっていうか、デザインが超いいですよね、これね。
もう見た感じ、あの、もうプロの機材を買いました、みたいなね。
そうそうそう。まあ値段的にはプロアーマーっていうか、そんなにめちゃくちゃいいものではないけど、うん、もうデザインがかっこよくて。
あ、これいくらぐらいだったっけ？
これ7万円ぐらいですね。
あ、そうなんだ。
確か。
なんか見た感じ、なんか20万とか言われて虫じゃない感じがするよね、
うん。ねえ、その、そう、デザインが、だからすごくいいんですよ、これ。所有欲をだいぶ満たしてくれましたね、これ。
そうか。
だから買って、
うん、
あの、まあ、現場で3回ぐらい使って、今、うん、本当はしまっておかなきゃいけないんだけど、もう目の前に出して置いてあるんですよ。うん、毎日ただ見るためだけ。
そうか。
そうそう、それで今日本当はそれにつないで収録しようと思ったんですよ、うん、Mac に取り込んで。そしたらドライバーが入ってなくて、あのドライバーをダウンロードしてるうちにタロケンさんから電話かかってきたから。
そうなんだ。
まあ今日はこれはしょうがやめとこうと思って。
そういうことね。
はい。まあ、それで、あの、ズーム F6 を買ったんですけど、
うん、
買ってから、いろいろ使い方を見てるうちに、
うん、
この 32bit フロート録音対応って書いてあったんですよ。
うん、
それなんだと思って、いろいろ調べ、結構すごい今までになかった録音方法みたいで。
ほう。
どうやって言えばいいんだ、これは。
うん、
なんかあの、ズームのページ見ると、
うん、
あの、一応この、録音するときにどれぐらいのこう音量で録音するかっていうレベルを決めるじゃないですか。
うん。
そのときにこう音が割れたらパンってなっちゃうから、音が割れないように、
うん、
だけどちっちゃくしすぎるとノイズが乗っちゃうから、
うん、
音が割れないギリギリ一番高いこうレベルで撮りたいっていう感じ。
うん、
わかりますかね、大丈夫かな。これ難しいな、説明が。やめとこうかな。まあ、あの、簡単にっていうか、もう、すごい省いて言うと、
うん、
音が割れて、録音するときに音が割れてても、
うん、
後で直せるっていう感じなんですよ。
後で直せる？ほん。
そう、なんか、例えば、このマイクの、
うん、
入力するとき、マイクのこの音量の、
うん、
最大を超えて、マイクがバーンって割れてたら、
うん、
撮ってる音も割れてるんで、もう直せないんですけど、
うんうん、
マイクの性能の中で音がすごいでかくなったときに、
うん、
録音のレベルメーターの方の調整で音が割れてしまったっていう場合の割れてるっていう音は、
うん、
あとで直せるんですよ。大丈夫かな。
なんだ、写真のあのローで撮るみたいなイメージか、
う
ん、
そういうのと違う。そうです。そうです。だからロー、うん、JPEG とローで撮影してて、
うん、
例えば JPEG で撮影したときに、
うん、
ま
あ、あれは撮ったデータからカメラのソフトウェアが一面を、例えば撮ったものが立方体だとしたら、その立方体のデータからカメラの中のソフトがこうスパッと切った一面を取り出して JPEG にしてるよね、あれはね。実際もっとデータがあるはずなのに。
あ、そうそうそう。だからなんか風景写真を撮って、
うん、
例えば木とかは適正露出で写ってて、
うん、
空に雲が写ってた時に、
うん、
雲が白く飛んじゃってたとするじゃないですか。
うんうん、
データがもうゼロの状態になっちゃってて、
うん、
でそれは JPEG だったら Photoshop に持ってきて、うん、いくら暗くしてもゼロはゼロだからもう戻ってこないんですけど、うん、
まあ全部同じ均一の色のまんまで、うん、色が変わるだけだわな、
うん、そうグレーになっちゃうだけなんですけど、うん、ローデータの場合はある程度まではこう、うん、Photoshop じゃなくてそのロー現像を ソフトで暗くすれば、雲の質感が残ってくるんですよね。戻ってくるっていうか。
うん、そうだよね。
うん。
その中で色のその違いっていうのがちゃんと再現されるよね。
う
ん、
そうそうそうそう。だから、そういう感じ。
うん、
32ビットフロートって多分、
うん、
だからその録音の時にあのメーターが赤くなっちゃって、
うん、
音が割れてるって思っても、
うんうん、
ソフトウェアの中で32ビットフロート対応のソフトで、
うん、
こうレベルを下げてあげれば、
うんうん、
音が割れてバリバリになってるんじゃなくて、
うん、
下げた分下がってくれるっていう感じ。
ああ、そうか。レベルメーターで、
うん、
あの割れてるように見えるのは、その写真で言うと、
う
ん、雲が真っ白になってる部分なわけか。でも、ローだから、そっから、
う
ん、あの、調整を変えてやると、割れているところがちゃんと、あの、なんだ、その、
質感が出てくる。
波が出てくるよと。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。そういうことか。
うん。うん、多分、そんなイメージですよ、イメージ。うんうんうん、僕、音のことよくわかんないんで。
うん、
うん。
うん
まあでも一応そういう機能がついてたんで、僕が撮ってる舞台ってフラメンコとか、
うん、
そういう、あと落語だっていきなり怒鳴ったりするんで、
ああ、そうだね、う
ん。フラメンコの一番こうギターで静かにソロ弾いてる時ってめっちゃちっちゃくて音が、
うん、
で、その後盛り上がってきて床をバンバン踏んでタップダンスみたいにしたり、
うん
こう歌う人が一番大声で歌ったらすんごいでかくなっちゃうんですよ。
ああ、そうか。
うん、
うん。
だから、あと、お客さんが後でわーって拍手したりしたら、急に
音が。
お客さんの拍手とかは、リハーサルとかでどんぐらい上がるとかわかんないじゃん。
わかんないね。うん。
だから、いつもドキドキなんですけど、
はあは
あ、それが、音を、このリハーサルで、じゃあこのレベルでいい感じってやっておけば、
うん、
後でお客さんの拍手がすごくて割れたとしても、
うん、
そのマイクの性能を超えてなければ、
うん。
あの、後で戻せるっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。
そう。っていう機能がついてたんで、うん、そういう録音方法が、録音、
うん、
フォーマット、32ビットフロートっていう、WAV なんですけど。
こういったね、
うん。
じゃあ、あれか、マイクを何本か挿しといて、まあ、トラック、うん、別々トラックで撮っとくってことだよね。そういうの。
うん、そうですね。うんうん。
で、後で、まあ、トラックごとに調整してやって、うん、こいつは下げてとか、やって、うん、うまいことバランス取ってやってっていうことができる、うん、し、まあ、さっき言ったみたいに、うん、マイクの性能を超えてなければ、まあ、
うん、
あの、画面上は音割れしてるやつも、ちゃんと聞こえるようにできるってことか。
う
ん、
そうそうそう、そういう感じです。
うん。
それでね、うん、これはいいぞと思って、
うん、
で実際に録音もしてきて、
うん、
じゃあいよいよ静音っていうか音聞きやすくしようと思った時に、もともとキューベースっていうソフトがついてたんですよ、無料で、
うん、
そんで無料でついてたキューベースっていうのが、
うん、
キューベースやつなんですよ、一番低いグレードのやつ。
ほうほう。エレメント？
キューベース LE10 って、エレメンツはもうちょっといいんです。それより2つランク下のやつ。
あ、うん。さらにその下に LE があるのか。
そうそうそう。で、キューベース LE で32ビットフロート読み込んで、
うん、
おうと思ったんですけど、これ LE だと、なんて言うんだっけ、エフェクト、うん、なんか、コンプレッサーとか、
うん、
リミッターとか、
うん、
そういうのの種類がすごい少なくて、
うん、
僕がやりたいことができなかったんですよ。オーディオエフェクトっていうのか。
ほ
う。うん。コンプレッサーはあるけど、リミッターが入ってないとか、
あ
マキシマイザーがないとか。
うんうん、
で、キューベース、その時パッと見たら、
うん、
キューベースプロ 10.5 が7万円ぐらいかな。結構高いんですよ。
まあそうだね。
うん。キューベース高いなと思って。
うん。
それで、F6 の、
うん。
なんだっけ？対応、動作確認済みアプリケーションっていうところがあって、
うん。
それ見たら、ロジックプロ X って書いてあったんですよ。
ああ、ロジックプロか。うん。
うん。
うん。
で、ロジックプロ2万4000だったんで、
うん。
で、昔、ファイナルカット買ったの、僕、2000年ぐらいなんですけど、
うん。
そっから2万5000円で、今までずっと何も課金されずに使ってるんで。
ああ、まあそうだね。アップグレード無料だもんね、一、うん、回買ったら。
そうっす。うん。うん、だから、ロジックプロでもいいやと思って、
うん。
買ったんです。
うん。
で、その32ビットフロートのデータ読み込むと、24ビットに変換されちゃうんですよ。勝手に自動で。で、あれなんかおかしくねえと思って、もう一回よく調べたら、32ビットフロートの入力には対応してませんってなってて、ええと思って、で、書き出すとき、24ビットのデータを書き出すときに、保存形式選ぶところに32ビットフロートって書いてあるんですよ。だから読み込めないけど書き出せるっていう状態だったんですよ。
そういうことか。
うん。
はあ。
それで、ああ、これじゃあできないじゃんと思って、もう一回キューベースを見たんですよ。
うん。
で、もう一回すごいよく調べたら、キューベースエレメンツっていうやつが1万4000か1万6000ぐらいで、
うん。
で、そのオーディオエフェクトの中にリミッターとか入ってるんですよ、うん、コンプレッサーとか。
うん、
なんでこっちでよかったじゃんと思って。
そうか。
そう、後から気づいたんだけど、
はあ、
ロジック買ってさらにキューベースも買うのも、なんなんで。しょうがないからロジックの中で一生懸命やって。
あ、そうなのか。
うん。今回は幸い音が割れてる部分がなかったんで、あのロジックの使い方を YouTube100 本ぐらい見て独自にこう勉強してあのうまくできました。
おお、そうか。ロジック
使いながら YouTube の YouTube のチュートリアル動画ってもう探すの大変だけど、うん、すごいっすよね、ほんとね。
まあものすごい数があるし、いろんな人がいろんなことやってるから、うん、俺も最近お風呂で見てるんだけど、うん、今更なんかの iMovie とかキーノートとか見て、こんなことできるんだとか思いながら、
うん、
キーノート意外に使えたなとか思いながらね見てんだけどさ、
うんうんうん、そうだから、うん、いやー YouTube 先生すごいなと思ってうん、それで、まあ、一応自分なりに、ほぼ使いこな、うん、やりたいことの部分では使いこなしたなと思って。
おー、そうなのか、うん。
ロジック、はい、頑張りました。
うん。
うん、ただ、32ビットフロート使いたくて購入したのに使えなかった。
うん、
しかも、キューベースエレメンツ1万4000だから、
うん、
1万円安く出てきたのにと思って。
うん、そうか。
うん。
ああ。え、ロジックプロ10って今、うん、あれはお試し版はできなかったんだっけ、うん、トライアル。
できないですよ。
できないのか、
多分。うん、APP から買ったんで。
ファイナルカットって今お試しできますってなってるんだよな。
あ、そうなんですか。
アップルのファイナルカットプロのページ見ると、うん、トライアルって書いてあって、
うん。
まあ、1ヶ月か1週間かわかんないけど、実際触って動かしてお試しできるみたいよ、
うん、
なんか。
うん、いいなぁ。そうなってて欲しかった、うん。なってなかったのか。僕が気づかなかっただけなのかな。
ロジックはどうなんだろう、なってないのかな、ひょっとして。
買っちゃったもん。もういいやと思って。
多分、アップストアに行くと、いきなり買うしかないのか。
うん、そう、そのボタンしかなかった。
したら。
アップストアで。うん。ホームページ上とかで検索しながらあった。
あ、でもロジックはないのかな、ひょっとしたら。ロジックのページには、お試しとは書いてないっぽいな。
ああ、じゃあ買うしかなかったのか。
ファイナルカットはあるけど、全部あるわけじゃないんだ。うん、そういうことか。なるほど、ね。
まあ、しょうがないな。
うん。
でもなんか使ってみて、
うん。
Adobe オーディションも聞く。その GN の編集の時によく使ってたんですけど、
うん、
まあインターフェースはやっぱロジックの方が、慣れてるっていうか、見た目がパッパッとわかりやすいんですけど、
うん、
なんか波形があんまよく動いてくんないのがよくわかんないなと思って。
あ、そうなんだ。
ちょっとまあその辺はまたちょっと、迷走しちゃうんで、これぐらいにしときますけど。うん、
まあ俺もロジックは全然触ったことないからな。その辺はよくわかんないけど。そういうことか。
うん、だから結局なんかカメラもそうなんだけど、うん、F6 買って喜んで、そのズーム F6 買って喜んでると、
うん、
結局ロジックも買わなきゃいけないとか、その先に今度マイク買いたいとか。
まあどんどんあの音の沼にはまっていくわけやね。
そう、一個機材買うと、うん、それが例えば7万円でも、その後ろにさらに7万円隠れてるとっていうのはみんな覚悟しとかないとダメ。
そうだね。あの、当初考えてて予算の3倍ぐらいかかるって思っとかないとまずいやけどね。
そうそう、そうなんですよ。
そっか。うん。まあ、追求するとね、どんどんと良くしたくなるからね。
うん、そうなんですよね。
うん。
まあ、
そうか。
そんなことで、
うん、
そう。あの、今回の撮影は、2時間の舞台を1日3公演やったから、
うん、
で5カメで撮って、
おう、
それプラス、
うん、
もう1日別の日に1公演あったんで、うん、2時間の舞台4公演5カメで撮ったんで、
う
ん、えらいことになりました。8テラのハードディスクで編集終わった段階で500ギガしか余ってないですから。
もうデータ量があのとんでもないことになる
わ、ね。
うん、
すごい、
う
んうん、そうそう。それでファイナルカットで編集してたんですけど、
うん、
あれタルケンさんコンプレッサーも使いますよね。
使うよ。
あれファイナルカットで書き出すときに、
うん、
H264 で、
うん、
そのブルーレイ作りたいから、
うん、
その動画が25ギガになるように書き出したいと思って、
あ、うんうん、
そうすると圧縮率とかビットレートとかで多分変えるんですけど、
うんうん、
それをコンプレッサーの中でやったとして、
うん、
ちょっと設定がすごいややこしくて、なんかやるの大変だったんですけど、まあやって書き出すと、
うん、
なんか GPU 使ってくれてない気がするんですけど、そんなことない。
ああ、わかんない。最近また変わったのかな、仕様が。
なんか、ファイナルカットはどんどんアップデートしましたって出てくれるんだけど、
うん、
コンプレッサーってほとんどアップデートしてないですよね。
ああ、そういえばコンプレッサーがアップデートしましたってあんまり見かけないっちゃ見かけないね。
ねえ。
うん、
なんか、それで、そう、ファイナルカットでいろんなことすると、うん、もう全部こう、CPU も GPU も全部真っ赤っかになってくれるんですけど、
うん、
なんかコンプレッサーでやると GPU あんま使ってない気がするんだよなと思って。
ああ、それ、アクティビティモニターで見てってこと？
あ、そうそうそうそう。
前に、まあ、今に、あの、2016の MacBook Pro 15インチ壊れてるんで使えないんだけど、
うん、
前やった時は、うん、外付け GPU と内蔵 GPU 両方とももう動いてたような記憶があるんだけどな。
うん。そうか。
ひょっとしたらでもその、
うん、
OS のバージョンアップとか、あとはコンプレッサー側がそれに合わせるかどうかとか、うん、下手したら使ってるマシンによって、変わるかもしれないけどね、挙動が。
ああ、そういうこともあるかもしれないのか。う
ん、ちょっとまた Mac Pro とかで時間ができたら、その辺、改めてやってみようかなと思ってんだけど、
うん、
その辺はずっと BJ ともルンルンで話してて、うんうん、そうそう。どういう風にやったら一番全力を出してくれるのかっていうね。
そうなんですよね。そこをちょっと知りたいですよね。
そうなんだよね。
そう、だからファイナルカット、うん、そのコンプレッサーで設定したものをファイナルカットに入れて、
うん、
ファイナルカットの書き出すところにコンプレッサーの印が出るじゃないですか、
うん、
そこでやったりしたりとか、
うん、
いろいろやってみてはいるんですけど、いまいちこう正解がよくわからないっていう、
ね、うん、あれだよね、コンプレッサー側のあの、うん、何シェアリンに GPU を使用するはもちろんチェック入れてんだもんね。
チェック入れてますね。
そうだよね。
うん。
うん。それでも動かないんだ。
いや、動かないかったか、どうだ、なんか曖昧なんですよ、だから。その、うん、多分、あ、動いてねえなと思って、すぐファイナルカットの方にしてやって、
うん、
したのか、動かない。どうだったんだっけな。ちょっと今、うる覚えなんですけど、なんか動いてない気がしたんで。
うん。中の処理によって動くタイミングと動かないタイミングとかあるかもしれないけどね。
あ、それはありますね。うん、なんだっけ、ちょっと立ち上げちゃおう。なんだっけな。なんかその、書き出すときにはすごい動いてくれるけど、
うん、
レンダリングのときには、レンダリングも動くんだよな。 なんだっけ、最適化するファイル作るときかな。
うん。
メディアトランスコードのときとかかな。なんか動いてくれ、うん、あんま動いてくれないときあるんですよね。
ああ、まあそれはもう、多分そのソフトの作りとして多分、うん、この処理のときは使う、うん、使わないとか多分、もう決まっちゃってんかもしれないけどね。うん、
ねえ。
うん。
そうそう、でもなんか全部全開で動いてほしいです。いつでも全開使ってくれよと思っちゃう。
まあそれはあの処理内容によって、あの向いてる向いてないとかあるんじゃないの、 GPU 使うのが。
まあそうなんですけどね。
そうか。
うん。そうそう、それでそのなんかまあ使って、うん、そのアクティビティモニターをよく見ながら、
うん、
こう5カメで撮ってるんでマルチカム編集ってよくやるんですけど、
うんうん、
あのマルチカム編集するとき今までは、
うん、
まずそのとりあえず撮ってきたデータを入れた状態でメディアをトランスコードすると、
うんうん、
プロレズ422とプロキシデータ作ってくれるじゃないですか、勝手に、
うんうん。
それがむちゃくちゃでかいデータになるじゃないですか。
ああ、まあ、プロレズにしたらでかくなるもんね。
そうそう、うん、
うん。
それで、それを今までやってからマルチカム編集の動画を作ってたんですけど、
うん、
それや、最適化しないで、マルチカム編集間違えてやっちゃったら、
うんうん、
表示のところで、
うん、
アングル表示して、
うん、
4カメとか9カメとかを表示しながら再生して、
うんうん、
再生がスムーズにできるんですよ、
うん、
でプロキシでもできるスムーズにできるんですよ、
うん、
だけど最適化した一番大きいデータだとカクカクして動かなくなっちゃうんですよ、う
ん、あ
それはもうマシーンの性能が足りないってことなんでしょうね。
まあ多分そうだろうね。データオンリングって追いつかないんだろうね。
うん。
うん、
これでも一応 iMac の、
うん、
GPU 結構いいやつですよね、多分これね。
いつ買ったんだっけこれ。
これは、2017です。
2017の、うん、
レディオンプロ
27インチ2017の27インチのグラフィックスのラデオンプロ、
うん、580 8ギガ、
あ、当時の一番上か、
うん、もっと今いいやつあるんですか、
まあ、今 iMac、 ん iMac は選べたかな、いや、iMac はどうだっけ、わかんないけど。
これのせいで動かないってことなんですか、他のメモリーとかの問題もあるの
か。え、それアクティビティモニターで見たらどうなん、
ああ、この再生しながら。
そうそうそうそう。そこで CPU が天井ついてんのか、GPU が天井ついてんのかによって。
そういうことか。
わかるじゃん。
ちょっと見てみよう、うん。うん。なるほど。何が足りなくて動いてないのかがわかるってことか。
そうそうそうそう。
ちょっと再生してみよう。
うん。そうか、今の2019だと CTO すると、ラデオンプロベガ48が選べるのか。
あ、もう一個上があるんだ。
うん。そうだね。CTO で上げれるようになってんね。
うん。ま、うん、いろいろ動いてるんで。
うん。
あ、どこが天井になってるか。今でもちょっと音が出ちゃうから、あれだな。これを、
うん。
V すればいいのか。んで、これで最高画質オリジナルにして、あ、カクカクしてきた。カクカクしてきたときに、
うん、
CPU は全部ちょっとずつ使ってる状態。
うん、
GPU はバーが半分ぐらいまでいってるぐらい。
うん、じゃあ両方とも。
だけどカクカクしてる。
うん、
うん。
それってデータはどこに置いてあるんだっけ？
あ、外付けハードディスクだ。
じゃあハードディスクの書き出しが。
スピードか。
そうそう。多分そう。そういうこと
だ、ね。あー、ガーン。そういうことか。
ハードディスク
の。今分かった。そうそうそう、なるほど。
SSD に置かないと。
でも8テラですよ。データ量。
頑張って8テラの SSD を買うんだ。
100万ぐらいするんじゃないですか。
いや、そんなにはしないよ。
そんなにはしない。
20万ぐらい買えるんじゃない。
そうだ、でも、それで、そしたら、僕今ハードディスク1個だけなんですけど、うん、これレイドとかにしたら、早くなるってことなんですか、うん、
まあ、2台同時書き、読み書きできるやつにして、うん、まあ、その速度で足りるのかどうかっていうのがわかんないけどね。うん、2台分のやつで。
うん。そういうことか、僕、すっかりグラフィックボードのせいだと思って。そしたら確かに半分しか使ってないわ。
うん。
なるほど。
それって、それってフル HD4K?
あ、撮影してるのは 4K です。
ああ、それはきついな、ハードディスクじゃ。
うん。そういうことか。
それって何？まるっと一塊。
うん。
そうか、そのファイナルカットのライブラリー一塊でも8テラに入れないと入らないぐらいになってるの？
そうなんですよ。
そうか。
あ、だから、それがでも4公演分あるから、1公演ずつやれば、
う
ん。
そうそう。分割して、まあ、そこそこの大きさの SSD 買っといて。
まあでも、現実的なの2テラまでですもんね。
まあ今のところ手頃なのはね。
うん。うん、そういうことか。うん、
だから、編集するたびに2テラの方の SSD に移して、うん、そこでライブラリ開いて、やればいいんじゃないの、うんうん
なるほど、
うん。
そういうことか。あとそうだ、もう、その流れで、
うん、
例えばそれは、でもプロ棋士だったら別に普通に動くんで、
うん、
とりあえずプロ棋士で編集は、カット割りはそれでやってるんですけど、
うん、
で、最後の仕上げの時に高解像度にして、
うん、
アングルを表示しなければ普通に再生できるんで、
うん
一応そんな段取りではやってるんですけど、もう一個よくわかんないのが、
うんうん、
このファイナルカットの、
うん、
編集画面のその表示するところあるじゃないですか。
うん、
ここがプロ棋士か最適かオリジナルかが選べるじゃないですか。
うん、
そこをプロ棋士にして書き出すと、
うんうん、
書き出したデータはどういうことになるんですか？プロ棋士にで書き出されちゃうんですか？そんなことない
です、ね。いや、それは、プロ棋士はあくまで編集するときに、サクサク編集できるようにって作ってるだけだから。う
ん、ただ、
うん、
なんか、これでやるとプロ棋士で書き出されちゃいますよみたいなアラート出たことないですか？
覚えがないな。そういう設定で俺がやってないのかもしれないけど。
そっか。
うん。
そういうことか。なんかそれが、なんか前に、GN の動画作ってるときに、
うん、
なんかすごい画像が荒く書き出されることがあって、
うん、
なんでかなと思ってたら、ここの表示のところで最適化にして書き出してなかったんだなっていう時があったんですよ。
それってでも編集時はプロ棋士でやっておいて、うん、書き出すときに、うん、なんだろ
う。うん
高画質で書き出す。その代わりその時に時間がかかるみたいな、そんな、フローになってないのか、
うん、
違うのかな
ねえ、どうなんだろう。ちょっとそこがよくわかんなかったんですよね。
そうか。
まあ、それで、僕の場合、その、ノイズ除去フィルターみたいの使ってるんですよ。プラグインの。
うんう
んうん、ネットビデオっていうのかな、はい。ノイズ V4 なんか入れてて、それはこの表示のプレビュー画面を解析してそこからノイズを消していくんですよ、
うん、
そのファイルをそのプラグインを使うときは表示を最適化オリジナルにしておかないと最適化されたノイズが取れないんですよ、
うんうん、
だからそれがなんここのプロ棋士と最適化オリジナルがどういうことになってるのかなっていうのが、最終的な書き出しのものと、わかんねえなーってこと。あ、やばい、迷走してきました。この辺にしましょうか。
まあでもその話、まあ今聞いた話から考えると、そのプラグインの機能を使うためには、やっぱり最適化したやつを作らないといけないっぽいよね。
うん。
うん。ってやっぱり SSD 買うしかない、
うん。
うん、俺編集する場合は基本的にハードディスクに置いた状態でファイナルカット編集をやらないもんだから全部 SSD に置いてやっちゃうから、
うん、
その辺はよくわかんないんだけど。
うん。うん、まあ、データのデカさがちょっと違いますからね。
うん。だからやっぱ小分けにしてライブラリーを大きくしないようにして、うん、まあ、SSD 上で回すっていう風にした方が。
そうですね。
いいと思うよ、それは。
そうですね。で、この最適化するプロレス422を作んないで、
うん、
できればいいんだけどな。そうするとレンダリングに時間がかかっちゃうのか。毎回レンダリングされるのかな。
まあ、それもあるし、プラグインが多分機能しないんじゃない？
ああ、そういうことか。
うん。うん、
なるほどね。
う
ん。困ったね。
そう。でも今 SSD が品薄で手に入らないみたいなことになってんだけど。
ああ。いや、でも僕も1年前ぐらいから2テラの SSD 買いたいと思ってずっとお気に入りに入れてるんですけど、
うんうん、
その頃から比べたら半額ぐらいになりましたからね。
その当時いくらぐらいだったんそれ？
その当時2テラで5万円だったんですよ。
ああ、それよりは半額ぐらいになってるね。
うん、今2万5千弱ぐらいですもんね。
うん。
うん
うん
うん、
これ1ヶ月ぐらい前までは2万2000ぐらいだったんだけど。
ああ、そうか。
今ね、うん、まあ、これルンルンでも話してるんだけどね、
うん、
SSD が超入手困難になってる
。あ、そうなんですか。
あの、もともと去年の後半ぐらいから、
うん、
あの、業界にはいろんな事情で値上がりするかもみたいな話になってたんだけど、
うんうん
うん、で、そこに輪をかけたのがコロナウイルス問題で、
うん、
中国が旧正月になると工場止まるじゃんね。
はいはいはい。
うん。で、通常だとそれで、毎年だいたい2月の最初ぐらいまでは出荷が止まるんだって。パーツの、うん、そのパーツ屋さんの入荷が止まるんだって。
うん。
うん。ところが、今回のコロナウイルス騒ぎで、うん、中国政府が旧正月を延期しますって言ったんだって。うん、
延期？そんなことあんだ。
う
ん、
やるらしい、中国は、
うん。
日本で正月延期されたことない、ないんだけど、なったか思ったんだけど。
うんうん
うん、で、結局なんだ？ 1 月までで終わるはずが2月9日まで伸びることになったのか。ってことは中国の工場がさらに休止期間が伸びるから、
うん、
さらにパーツの入荷が止まるわけよ。
なるほど。
うん、で、もう、今の時点で、
うん、
これまあなんだ、ルンルン収録してたのは土曜日の夜なんだけど、
うん、
その時の時点では2テラがだいぶ値段が上がって在庫もなくなってるけど、まあ1テラはあるなみたいな話をしてたんだけど、
うん、
さっき仕事で240ギガの SSD 買おうと思ったら、
うん、
240ギガが、ことごとくなくて全然4000円で買えるはずが6000円ぐらいでしか買えないみたいなことになってて。
うん。
あ、やばい。本当に SSD が全然なくなってきたとか思って
る。そんなんなるんだ。確かに、でもちょっと一番見た最安値よりは上がってますね、うん、今。そこが欲しかったやつ、25,100円になってる。
そうそう。
うん。
なんで。
でもなんか僕が見てる中で、
うん、
これはなんて言うんだっけ、M.2 だっけ。
ああ、M2、うん、
の、
うん、
早いやつ。これは 1800?、うん、シーケンシャルリード 1800。
うん、1.8GB。
シーケンシャルライト 1800、
うん。
インテルのやつ。なんですけど、
うんうん、
インテルって中国とも関係あるんですか？インテルなのに上がってるよ。全体になくなっちゃうから欲しい人がいいってことか。いるってことか。
うん。まあ、まあ、このコロナウイルス騒ぎがある前からこの辺値上がりしてたんだけど、ちょっと。
うん。うん、
で、在庫も、なんか各、販売店見たらほとんど問い合わせ、うん、取り寄せとかになってたんだけど。
うん。
うん。で、まあ、なんだ。まあ、その辺の裏のからくりはわかんないけど、やっぱしらその、何、どれかのパーツが中国からこう、うん、
そういうことか。
通って、こうなんか供給されてるとか、組み立てられてるとか多分、あるんだと思うんだよ、きっと。
なるほど。
まあ、インテルだって当然、なんだ、アメリカで作ってるわけじゃないんだね、
う
ん。
そうか。
アジアのどっかで作ってるだろうし。
うん。
うん。なんで、そう、こいつ、俺もこのインテルの 660p ってやつでしょ？
あ、それそれ、それです。
そうそう。俺もこれを一番その仕様にしてずっと見てんだけど。
うんうんうん。
もともと2万2000ちょっとだったのが、
うん。
今2万5000ぐらいになってるじゃん。
ああ、そうですよね、う
ん。しかも実際にじゃあショップでどこで売ってんのって見たら、
うん、
24,980円のところは在庫一応あることになってるけど、その下ことごとく取り合わせになってるじゃんね。
ああ、
うん。
そういうことか。
こういう状態なんだよ。
なるほど。じゃあ、ちょっともう動画編集は今回の終わったんで、うん、また次の仕事のタイミングっていうか、もうちょっと間を置いて買った方がいいってことですね。
問題はこれがいつ回復するのかしないのかってことなんでね。うん、
まあ、そうですけど、うん、そんな、ね、半年とかそういうことはないですよね、多分。
わかんない。
わかんない。そうか。
そう。わかんないからなんとも言えない。
そういうことか。まあでも僕の欲しいものリストに入れた最初の金額が5万980円だったんで、それより半額なんで。
まあね。
うん、僕の場合はまあいいかなと思って。うん、まあ、ちょっと時を見て買いますわ。
そう。だからちょっと前に、うん、本当にタイミングによってだいぶ変わってて、
うん。
あの、価格コムで2テラ以上で検索で、安い順に出すじゃんね。
うんうん。
ターミングによってはこのインテルの2万5000円ぐらいが最安で、
うん。
もう次のやつ3万とかだったことあったからね。
お
ー。で、しかもインテルのやつはほぼどこにも在庫がないっていう。
うん。なんかこのタイプのやつって、ウエスタンデジタルとか、他のやつよりも、このインテル、この1個だけすごい安いんですよね。
う
ん、
そうだね。ずっと大体安いね、
うん。そうなんですよね。うん。うん
なんでまあね、うん、メーカー的にも安心だし、うん、俺も基本的にはこれをお客さんにはまあ使うようにしてるんだけどさ、
うんうんうん、
こんな感じなんで困ったなとかみんな、
うんうん、なるほど、わかりました。じゃあ今は、買い時ではないってことですね。
まああの、うん、1ヶ月2ヶ月レベルで待てるんなら待ってもいいけど、
うんうん、
価値が欲しいんだったら今のうちに買っといた方がいいかもしれない。
あ、もうなくなっちゃうっていう場合もあるから。
そうそう。
そういうことか。
値上がりするとかっていう可能性もある、ね。確か
に。在庫あるうちに買っといた方がいいっていうのもありますね。
うん。かもしれない。
うん。
あとちなみになんだ。うん、最近はあの、何、うん、iMac を販売するときも、
うん、
あの、まあ、今までは Fusion Drive とかじゃ遅いからって言って、
うん、
2.5 インチの SSD を USB 3.1 で外付けして、
うんうん、
そっちを起動ディスクにしてっていうのを売ってたんだけど、
はい、
最近はそれも M2 SSD に変えるようにしてて、
うん、
まあ、そこそこそんなに高く、まあ、そんな予算が取れないところは M2 SSD を USB 3.1 の外付けケースにつけると、
うん、
SATA の SSD よりは2倍ぐらい速度が出るんで、
うん、
なんで、M2 SSD だって今言ったみたいに、うん、あの、2GBps ぐらい出るじゃんね。その、SSD 自体の読み書き速度は 1.8GBps、1800とか。
あ、そうですね。
うん。うんうん、だけど、USB 3.1 Generation 2だと、そこの、うん、データ転送速度が 1GBps ぐらいだから、
あ、そっか、
うんうん。そこがボトルネックになるんだけど。うんまあ、
うん。で、なんかね、僕ね、一個ね、うん、失敗したのが、1 テラの、うん、M2 型のやつを買ったのに、
うん、
M2 型なのに SATA っていうのを間違えて買っちゃった。
あるあるあるある。そう。SATA と M、あの、PCIe と2つあるんで。
そうなんですよ。そこ間違えてね、500しか出ないの買っちゃったんですよ。
そうそう、そう、それも。
せっかく M2 型なのに。
それも気をつけなきゃいけないね。
そうなんですよ。
うん、で、そんな感じなんだけど、うん、もうお金ちょっとかかってもいいから、とにかくあの、早く。
うん、
全速出したいって人は、うん、今のサンダーボルト3で M2 SSD を外付けするってケースが
ありますね。この インテルの SSD6 じゃなくて7っていうシリーズですよね。
ん？
インテルの今 SSD660 じゃなくて、
うん、
SSD760P シリーズっていうやつ。
ん？ インテルの？
うん。
せやな、外付けケースに入ってるやつだと？
あ、入ってないやつです。この今見たやつが1800じゃないですか、
うん、
メガで、このインテルの7のシリーズっていうのは、もっと3000とか。
うん、ああ、SSD の読み書き速度がもっと速いやつってことね。
そうそう、それにサンダーボルトケースに入れるっていうと。うんうん
いや、まあ別にこの 660P でも、
うん、
あの、サンダーボルトのケースに入れれば、こいつの全速の1800出るから、
うん。あ、そうか。
うん。
それはそれでいいのか。
うん、そうそうそう。
なるほど。ケース1万円ぐらいでしたっけ、うん、サンダーボルトケースって。
いや。
そんなしないんだ
よ。もっとする、もっとする。
もうちょっとするんだけど。
2万はしない。
一回調べたんだよな、
うん。うん。2万はしないけど。
うん。
だから USB とかだったらもう数千円とか。
そうですね。4000円ぐらい
買えるけど。
うん。
まああと1万何千円足してもいいから全速出したいっていう人は、サンダーボルト3を買えば、全速出るから、もうこうすると内蔵するのと変わんなくなるよね。
う
ん、
そうですね。しかもまあ、もうちょっとお金あれば、この SSD7 シリーズを買えば、
そうそう。
もっと
早く。もっと早くなる。
うん。ただ、僕ちょっと、すごい今までのサンダーボルトに文句言いたいのは、買うたんびにどんどん変わっていくじゃないですか。
ああ。
本当に。僕まだファイアワイヤー400のカメラ使ってるし。で、今、この、その動画編集やんなきゃいけないし、その GN で写真いっぱい撮ったから、SSD に入れて、その速度すごい使いたいから、サンダーボルトの、今いくつでしたっけ
3
でしたっけ今、
うんうん、
1個前あの形がまだ四角いやつ
2
か、うん、そうサンダーボルト2のクレードルを3枚ぐらいで買ったのに、
うん、
もう次のになっちゃったのみたいな、うん、もうアダプターつけんのみたいなことを何回もやられてるんですよ裏切りを。
ああ今年の後半にサンダーボルト4が出ます
うーん
ただ4は端子の形変わんないから、うん、そのまま刺さるけどね
サンダーボルト1と2も端子の形は確か変わってないんですよ、ね。
一緒。うん。
うん。で、2の時買ったの。あ、1の時買ったんだっけな。忘れちゃったけど。うん、でも、またアダプターかよ、と思って。じゃあ僕の FireWire 400で繋ぐカメラが、
うん、
ノートブックにはかろうじて FireWire 四角で繋がってるんで、800に変換したんだっけな。
400から800に変換するのか。
うん、で、800からサンダーボルトに変換してノートブック繋いでますけど。
そうだね、繋がるね、それで。うん。
それが次の企画でもまだ繋がりますかね、400で。あ、次の企画っていうかサンダーボルト3で。
3? うん。3は繋がるよ。
あ、じゃあまだ大丈夫か。
うん。だってうちで繋いだもん、うん、3のやつで。
で、400で
?3 から2に変換するアダプターを挿して、
うん。うん、
で、FireWire 800を2に、サンダーボルト2に変換するアダプター挿して、
うん。
で、FireWire 400を800に変換するやつを挿して、
じゃあ一応互換してるのか。
動く。
でもだからノートブック買い替えると、そこもまたちょっと、やばい状態だな。
うん、まあ変換アダプターかませば、繋がることは繋がる。
うん、あじゃあまあとりあえずはいいわ。じゃあそのカメラだって、その、うん、まあ僕中古で買ったんですけど、その当時200万とかのカメラですから。それを、ええー、みたいな。
まあでも、FireWire 400がついてる時代のやつってことはめっちゃ昔ってことだもんな。
まあ、18年ぐらい前じゃないですかね。
それはしょうがないな、うん、つながんなくても。
でもカメラ自体はめっちゃいい写りしますから、
うん、
それを代替機っていうか新しくすることはもうできないんですよ。CCD っていう、うん、CMOS センサーじゃなくて CCD っていうセンサーもう作ってないやつ
だから。CCD の時代なんですね。
そう。色のノリがすごく良くていいんですよ。
うん。
ただそれを使いたいっていうことは、FireWire 400を使い続けなきゃいけない。
うん。そしたらもう、FireWire 800がついてる Mac を1台ずっとこうキープしとくね。
あ、そう、そっちか。それ、うん、そのカメラ用にもう一個パソコン買えってことか。
Mac Mini とかでもいいんで。Mac Mini のその時代のやつとかだったら多分1万円台とかで買えるんじゃない中古で。
ああ、なるほど。
てか、うちに1台あるぞ。
なるほど。あ、そういうことか。それって。うん、
で、データ取り込みするだけでしょ？
そうです。うん、テザリングっていうの。カメラと繋いで、撮影しながら、パソコンで確認するっていうやつ。
確認するだけってことか。
うん。編集、フォトショップ作業はもう、持ってきてやっちゃうんで。
うん。うん、
その撮影の現場で、今どういうのが撮れてるかっていうのは、パソコンの画面でしか見れないんですよ。
う
ん、
ああ、そういうことね。
うん。だから、カメラとパソコンを繋いで、撮影しながら、
うん。
確認しながらやるっていう。
その確認するソフトは OS はどこまで動くの？うん、
それが、その確認するソフト2種類あって、うん、古い方のソフトの方が良かったんですけど、
うん、
やっぱ OS アップデートしたら最近使えなくなっちゃって、
うん、
新しいソフトにしたんだけど、
うん、
そうするとやっぱ色の出方が違って、
うん、
昔のソフト使いたいって今思ってるんですよ。
うん、
その場合は、だから古い Mac 買って、
うん、
その時代の OS が入ってるやつを買えばいいってことなのか。
まあ入ってるっていうか、その OS で動く時代には Mac を買ってきて、うん、まあ OS は自分でぶち込んで。
うん、
まあわかんなかったら俺がやるけど。
うん。
要はなんだ。 そのマックが発売された時の一番初期の OS 以降だったら別にどれでも入れられるから。
うん。
例えばなんだ、
あ、どれでも入れられるの？
うん、例えばだから、FireWire が付いてる Mac Mini の最後は多分 Rate 2012か？これは。
うん。
Rate 2012の Mac Mini だと、
うん。
発売された時入ってるのが 10.8 だから。
うん。
10.8 以降だったらどれでも入れれるんで別に。
うん。
うん。あとはそのソフトが動くのと使いやすい
もの。10.8 のまんまでもいい気がするけど、
ね。うん。だったらもう 10.8、うん。まあ、例えばヤフオクで買ったやつがアップグレードされてて、うん、もっと新しい OS が入ってても、別にインターネットリカバリーして 10.8 で得直していけない話だし。
ああ、そういうことか。なるほど。うん、あ、またいいこと聞いちゃった。
うん。
ありがとうございます。
それはどうにでもなるし。
うん、うん。
なんならうちにあの、2011ぐらいの Mac Mini あるんで。それでもいいわ。それ譲ってもいいし、みたいな。
ただ、うん、できればノートブックがいいんですよね、そうすると。
ああ、
そう。現場で使う、外で使うことが多いから。
うん。うん、
なんかその、うん、ノートブックでそれぐらいのものっていうのが、うん、ちょっと検討しようかな。うん、
今は、
うん、
それのために何を使ってんの？
2015の MacBook Pro かな、13インチ。
を、うん、変換で使ってるってことか。
うん、それに、そう、変換で差し込んで、うん、ただそれ、もう最新の OS にしちゃったから、うん、その昔のソフトが使えなくて、ちょっと嫌だなって思ってるっていう。
ああ、うん、そうか。だからメイン機でやってるから OS が最新になるってことか。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね、う
ん。ソニーのカメラも繋いでやるんで。
ああ、なるほどね。
その機械では。だからそのカメラ用にその Mac を用意するっていう頭が全然なかったから。
うん、ああ、そういうことか。
うん。発想自体がなかったから。
うん。うん、13インチで良ければ今使ってるこの MacBook Pro は FireWire 800ついてるから。新しい MacBook Pro を入手できたら、これ、売ってもいいよ、別に。
あ、なるほど。ちょっとじゃあ、後でゴニョゴニョさせてください。
そうだね。そうだね。
うん、なるほど。わかりました。ちょっと話がだいぶそれましたけど。はい、いや、でもいいこと聞けてよかった。うん、うん、うん。了解しました。じゃあ、まず、話が戻ると、
うん、
2テラの、
うん、
SSD の、
うん、
必要だったらすぐ買った方がいいと。
そうだね。
待てるんだったら、かなり 1、2ヶ月単位で待った方がいいと。
まあ、様子を見ながら。
ね。うん、うん、うん。
っていう感じかな、今の雰囲気だったな。
うん、うん、うん。わかりました。うん。なるほど。あと、まだちょっとファイナルカット話してもいいですか？
うん、いいよ。
あ、てか、ファイナルカットっていうか、ブルーレイの話なんですけど、
うん、
結局、どんなにいい動画作っても、お客さんに渡すときに、YouTube で上げてとか、Vimeo で上げてっていうのができない場合には、
うん、
もう、DVD かブルーレイに焼くしかないんですけど、
うん、
プロとしてはかっこいいメニュー画面作りたいじゃないですか。
あ、
は
あ、
そのファイナルカットで作るブルーレイってもう、メニュー画面が、ね、
うん、
ファイナルカットで作りましたっていうのしかできないから、
うん、
で、じゃあやるかと思って、
うん、
調べたら結局やっぱり使い勝手がいいのが Windows でしかなくて、
うん、
で、VM Fusion 入れて、
うん、
Windows 10入れて、
うん、
この、なんか送ったやつ、これなんて言うんだろう。
ん？
オーサリングワークス6っていうのを買ったんですよ。
ほう。
うん。で、オーサリングワークス6っていうのが、またチュートリアルがすごいよくできてて、
うん、
これでもう自分が思ったような、DVD メニュー画面、あ、ブルーレイか、できたんですよ。
うんうん、
で、書き出そうと思ったら、
うん、
VM Fusion に、
うん、
このブルーレイディスクが、うん、ブルーレイディスクを USB 差し込むと、
うん、
どっちで使いますか？ Mac で使いますか？ Windows で使いますか？って質問が出るんですけど、
うんう
ん、それを Windows にするって言っても Windows で認識しなくて、
ほう、ほう、
それで、なんか USB じゃなくて、なんか違うつなぎ方、うん、自作 PC みたいなのでつなぐつなぎ方みたいのじゃないとできないんじゃないかなと思って。
いやー、そんなことないんじゃないのか？
そんなことない。
今まで USB で繋げなかったことはないぞ、うん、外付けメディアを。
Windows の方に。
うん。
あ、そうか。じゃあちょっと僕のやり方が悪かったのかな。
何？エラー画面が出る？
いや、選ぶと、選んで、はい、押しても、うん、Windows 側に何も表示されないっていうか、それ繋がってませんみたいになっちゃう。で、それが、ちょっとうまく解決できなかったんで、とりあえず、その書き出しはディスクに書き出すんじゃなくて、なんか、ブルーレイの独自ファイルみたいなのを書き出して、それをわざわざ Mac に移して、Mac の方でブルーレイに焼こうと思ったら、今度トーストが必要だって言われて、トーストを1万いくらでまた買って、で、トーストで焼きましたよ、結局。
マジか。
何をこんなに大回りさせてんだろうと思って。
は
ぁ。WM Fusion Windows 10 DVD 制作ソフト。で、トーストまで買って。焼きましたよ、もう。
そうか。
あー、と思って。
まあ最近 VM Fusion、まあパラレルがメインになってるから使ってはいないけど、でも VM Fusion 使ってる間、当時はでも外付け DVD ドライブだったか。でも普通にまあ使ってたし。
え、その Windows 側で。
Windows 側は、まあそんなにも使う機会なかったけど、まあでも使ってたな。え、そのブルーレイドライブってメーカーどこのやつ？
IO です。
普通だよね。
うん。
動くんじゃないのか。
そうか。じゃあ僕の設定の見方が悪かったのか。
でも普通選択肢にちゃんと出てきて選択したんならそれで認識するはずなんだけどね。
選択がグレーになってて押せなかったのかな。それで、なんか、USB 以外にブルーレイディスクって、プレイヤーって、なんか SATA とかで繋がるんでしたっけ ?SATA じゃなくてなんかあるんでしたっけそういう。
いや、
内蔵するとき
タワー型の、マシンとかだったら、
そのつなぎ方でつなげみたいなことが書いてあったんですよ。
あ、本当にそんなんで、へえ。
で、それできねえしと思って諦めたんですよ。
はあ。
うん。
それは iMac でやろうとしたってことか。
iMac で。
は
あ。あ、それかもしかしたら、なんか、ドライバーを入れなきゃいけなかったのかな。
ああ、でも Windows だと普通市販のブルーレイドライブ、ドライバーなしで認識すると思うんだけどね、10だったら。
そうですね、10なんでね。
うん。
まあ原因不明で、よくわからないまま解決したっていう。
そうなんだ。
うん。
そうか。俺も IO のブルーレイドライブ持ってるけど、今手元にあるけど、まあ俺は VMA Fusion じゃなくてパラレルズだけど、これ多分認識するんじゃないか、繋いだら。
そうか。
と思うけどな。
パラレルズっていうのはいくらぐらいするんですか？
パラレルズは普通に買うといくらだ？ 9000 円ぐらいとかか。
ああ。じゃあ VM と同じぐらいの値段。
でも結構メールマガジン撮ってると、割引価格とかで、
ああ、そっか。
5、6000円とか。
ああ、安いですね。
やってたりはするんだけど、ただ、Mac 1台につき1ライセンスいるんで。
ああ、そっか。
VMA Fusion だと複数台入れられるんだよ。
あ、そうなんですね。
なんで、俺は逆に今パラレル使ってるけど、次からは VMA Fusion に戻ろうと思ってて。
ああ、そっか。
とりあえず今やってみたら、パラレルズではちゃんとブルーレイドライブ認識してるな。
ああ。じゃあ、ちょっと僕のやり方がもうその時キーってなってたんで、もう頭が回ってなかったかもしれないですね。
そうか。ああ。なるほど。
なるほど。そう、だからもう、その、オーサリングワークス6を使いこなすことで精一杯だったんで、書き出しの時のブルーレイが、あ、認識しねえ、この野郎みたいな。イライラしてたんで。
そうか。
もしかしたら、ただ設定できてなかったら。
そうか。
うん。
まあ、単純に Windows 再起動したら OK とかそういう話かもしれないかもしれない。
うん、まあでもなんか、再起動とかは何回もやってみて。
やったんだ。
ああ、そうなんですけどね。まあ、ちょっとできなかったってことで、しょうがないです。
なるほど。
まあまあ、でもそんなことで、もう動画の、ただ撮影するだけじゃなくて、いろんなことで頑張りましたよ。音声が何か。そうです。スピーカーも買ったんですよ。そのモニタースピーカー。あの、 哲夫さんが買っていいよって言ってたんで、同じ、ま、うん、同じの買いまして。
おお、そうなんだ。
そういうので、音の環境とかも揃えていて。
うん、うん、うん。
頑張っております。
うん。そうか。うん、俺は、なんだ、まあ、これも、他の番組では言ったけど、